はい、では今回のワインコラーニング講座始めていきたいと思います。お願いいたします。ではですね、今日はもうスペインです。先週のですね、イタリア、ちょっとボリュームあったかとは思いますが、覚えきれてなかったらもうサクッと次に行きましょう。スペインも覚えることは正直ちょっと多いです。ただですね、ちょっと覚えやすいかなと思います。生産可動食とかがあんまりないので、単語を覚えていければ、大丈夫なので、そこさえ、抑えていけたらなと思います。では早速いきます。スペイン、ワイン用ブドウの栽培面積が1位です。ラマンチャ地方というところが、約半分を占めています。スペインは赤ワインのイメージが強いですが、ほぼ半分が白ワインです。スペインの格付け、一応一番下がですね、今までは B の、その上は B のデラティエラ、VC、DO、DOCA、VP、ビノデパコですね。ありましたが、イタリアとかフランスの、ワイン法よろしく、EU 法で、変わってますと。今は平級は地理的表示なしワインとありまして、一番下は地理的表示では IGP、DOP となってます。ほぼ変わらないですね。EU 法の方はほぼもう無視しといていいので、スペイン法ですね、の方をしっかり覚えてください。VP が一番上です。ビノデパゴ。単一ブドウ畑限定ワインです。単一ブドウ畑でも、AOC が、こちらは DOC になりますから、AOC が、制定されているということですね。地域でなく、独自の特徴を持つ、畑に、与えられます。その下は DOCA、デノミナーション、ディオリジンカリフィカーダ。DO は、10年後に DOCA に昇格申請ができますと。VC はビノで、カリダットコンインデケーション、ジオグラフィカ。ここの略称は覚えなくていいかな。出ないと思います。ビノデパゴとかは、覚えておいてください。ブドウ品種です。ここもちょっと変わるかもしれないですが、一応覚えて、多分変わらないと思いますが、見といてください。1位アイレン、2位マカベオ、3位ベルデホ、4位パロミノです。こちらですね、ほとんど聞かない品種ですね。スペインでほぼ聞かれています。アイレン、マカベオ、ベルド、ベルデホ、パロミノ。アイ、マカ、ベル、パロ、アイ、マカ、ベル、パオとかでいいです。で、マカベオの別名、シノニムはビューラと言います。で、アイレンがですね、黒ブドウも合わせて生産量が1。マカベはカバの品種です。カバはスパイン、ごめんなさい、スペインのスパークリングワインですね。スペインで、トラディショナル方式、シャンパーニュ方式で作られている、スパークリングワインがカバです。パロミノはシェリーの、品種です。黒ブドウ、テンプラニーリョ。テンプラニージョとか言ってるところもありますけれども、発音の違いなので気にしなくていいです。が、黒ブドウでは1位。ボバル、ガルナッチャ、ティンタ、モナストレルですね。モナストレル、別名ムールベドルと言います。ここら辺もしっかり覚えましょう。で、テンプラニーリョ、シノニムいろいろあります。産地ですね、地方によって、呼び方が違うので分けて覚えてください。リベラデルデュエロというところでは、ティントフィノ、もしくはティンタデルパイスと言います。ティントフィノ、ティンタデルパイスがリベラデルデュエロ。センシベルはラマンチャ地方で呼ばれてて、ウルデリエブレはカタルーニャです。あと、ティンタデトロとティンタデマドリッドとありますが、これはもう地名がそのまま入ってるの、あんまりもう覚えなくていいかなと。頭には入れておいてください。覚えなくてはいいです。どの産地でどの呼ばれ方してるか覚えておいてくださいね。スペインワインの熟成規定、熟成年数に応じて以下の表記ができます。ノーブレ、アニフォ、ビエフォとあります。ノーブレは最低18ヶ月、熟成させたものをノーブレと名乗れます。最低24ヶ月、熟成させたものはアニフォ。最低36ヶ月熟成でもちょっと酸化風味、が出てきたものはビエフォというのを、ラベルに表記できますと。さらに DOP の高級ワインは、330リットル以下のオークダルを使用したものに限り次の表示をすることができます。クリアンサ、レゼルバ、グランレゼルバとあります。それぞれ熟成期間が、決まってまして、樽熟成の期間と、トータルの熟成期間、最低熟成期間が、割り振って書いてます。それさらに白、赤、 と分けられているので、クリアンサーにしてもこの4パターンあるわけなんですよね。かける3種類なんで12個覚えないとダメです。なので、まあどの表記が一番覚えやすいかっていろいろ試した結果、これが一番覚えやすいだろうと。もう無理やり覚えてください。頭でこの表、まあ試験出ても結構私はこの表を、空白スペースとか今やったら白紙の紙もらえるんですけども、そこに書いてましたね。上からクリアンサ、レゼルバ、グランレゼルと書いて、白赤。あと、タルと、トータル熟成書いて、666、1268と書いてました。で、最低熟成期間は 1.5、22345って書いちゃえば、まあ、覚えやすいかなって。基本、こことかはもう6ヶ月ですし、レゼルバとグランレゼルバだけ12ヶ月、18ヶ月。で、あとは最低熟成期間も 1.5 年、22345って、まあ、ほぼですね、1年ずつ増えてるようなイメージなので、まあ、ここだけちょっとあれですが、この表を書いて、もう、例えばクリアンサの、赤の樽熟期間は何、どれですかとか聞かれたりとか、レゼルバの白、グランレゼルバの白の、最低熟成期間は何年ですかって聞かれたときに、頭の中でこうパッと出すんじゃなくて、もう表を書いちゃって、ちょっと時間は取っちゃいますけども、表を書いちゃって、クリレ、もう CRG とかで覚えて、CRG って書いて、白赤って書いて、666、12618とか、まあ 0.5、1、0.5、1.5 とかでもいいですけどね。年に換算して。って書いちゃって、その表からもう答えるっていうようにしていました。ここ結構狙われるので、しっかり覚えてください。カバ、先ほど言ったスパークリングワインですね。カバは洞窟を意味し、トラディショナル方式で作られる9ヶ月以上熟成する、スパークリングワインである。まあ、カバ、ケイブですね、洞窟を意味します。トラディショナル方式、シャンパーニ方式、瓶内二次発酵方式、いろいろ名前ありましたね。9ヶ月以上熟成させますと。生産量の 95% はペネデスを中心とするカタルーネ州が占めており、サンサドルニラノヤが生産の中心です。カバーのブドウ品種、これよく出ます。マカベオとチャレッロとパレレアーダ。これを混じった近年はピノノワールも認められていますと。で、マルバジアやシャルドネもちょっと最近は入ってますよ。けどベースとしてはこの、3種類です。もう聞いたことない品種が多いんで、結構リズムで覚えました。マカベオチャレッロパレレアーダ、マカレロチャレッロパレレアーダで覚えてましたね。はい、このカバ品種とかよく出られますし、サンサドルニダノヤっていう産地も、よく問われます。カバの熟成表示、レゼルバとグランレゼルバ、15と30ですね。先ほどですね、表を書いて覚えてほしいって言ったのは、ここら辺も関与しています。この熟成期間とかですね、こうごっちゃなってくるんですよね。これはカバのレゼルバで、これはカバのグランレゼルバで、15ヶ月、30ヶ月、さらに、カバレパラヘカリフィカードは36ヶ月とあります。これもまあ、表に書いて覚えていいかなとは思いますね。ガバの残留糖分、これは書いてます。前もイタリア、シャンパーニュ、フランスとかでもやりましたけど、もう今は覚えなくていいです。もう出ますけど、出ても1問なので、まあ2問は出ないかな。まあ出て1、2問なので、正直と捨てていいわけではないですが、もう試験前に覚えてください。ベースで覚えたら楽なんですけど、結構ちょっと若干数字が違ったり、呼び方が違ったりするので、今、そんだけ余裕ある人少ないと思うので、前回というか今までも言っている通り、ここは試験前に覚えていただけたらなと思います。はい、シェリー。シェリーは、世界三大強化ワインの一つです。正式名称、ヘレスセレスシェリー・イ・マンサニーリア・サン・ルーカル・デ・パラメーダ、バラメーダと言います。これはもう頭に軽く入れといてください。ヘレスセレス、シェリー・イ・マンサニーリア・サン・ルーカル・デ・バラメーダ。シェリーの土壌はマシュナ・アルバリサ。という、石灰質土壌です。アルバリサ。今までシレックスとか、いろいろティフォーとか出てきましたね。分けて覚えないとダメです。私が覚えてるアルバイトリサさんは、真っ白な肌って覚えてました。アルバイトリサちゃんは、真っ白な肌の女の子ですと。ブドウ品種、パロミノを、95% と少量のペドロヒメネス、モスカテルが栽培されています。 ペドロヒメネスとモスカテルは大概甘口で作られるので、パウミノ種は辛口で作られますと。で、さらにシェリーは、フィノとオロロソの2種に大別されます。まあ、白ワイン、あ、違います。赤、ワインが白ワインと赤ワインに分けられているような感じのイメージでもいいですかね。シェリーの中でフィノとオロロソに大別されて、まあ、さらに、細かく、分別されるんですが、そこはちょっとこの後で。シェリーを形成している三角地帯、第1級のシェリーを生産する産地ですね。ヘレス・デ・ラ・フロンテラ、エル・プエルト・デ・サンタ・マリア、サン・ルーカル・デ・パラメーダと書いてますね。まあ、ここは頭に入れておくぐらいです。生産タイプ、先ほども言いました。基本的にはフィノとオロロソに分かれてますが、フィノの中でも呼び方が違ったりとか、しているので、しっかり覚えてください。フィノタイプは山膜酵母、フロールがついたタイプで、オロロソタイプはついてないタイプ。まずここで大きく2つ分かります。で、フィノ、基本的に辛口です。15度以上3年熟成。ヘレスと、エルプエルトが産地です。これは上やった、ヘレスデラフロンテラとエルプエルトでサンタマリアですね。マンサニーリャ、マンサニージャって言ったりもしますが、マンサニーリャ、フィノタイプで辛口です。15度以上で、塩気を感じます。マンサニーリャは塩気を感じます。サンルーカルパラメーダで、生産されています。アモンティリアド。アモンティリアード。こっちもフィノの辛口です。ちょっと、度数は16度以上。フィノとオロロソの中間です。熟成途中でフロールを消滅させるので、まあ、ちょうど中間がアモンティリアードですね。塩気を感じるのはマンサニーリアです。オロロソは17度以上、3年熟成で、琥珀色かマカボニー色。まあ、ちょっと濃い色してますね。パロコルタド、これは希少です。希少な品種で、ちょっと中間ですね。アモンティリアードの香りとオロロソのコクを偶然兼ね備えてます。試飲してみて、これはパロコルタドだな。アモンティリアードでもないし、オロロソでもないし、ならパロコルタドでいこうっていう感じで作られています。作られているか、まあ判断されています。パロコルタドはなので偶然できるので希少です。ペドロヒメネス、これはですね、ブドウ品種でもありますが、シェリーの、名前でもあります。ごく甘口です。ペドロヒメネス種を使用して、非常に濃厚でレーズンなどを感じます。まあ、お酒あんまり苦手な人とかが好んで飲みますかね。まあ私自身ももちろん好きなんですけども、あまり飲まれない方でも結構好きな、シェリーでありますね。あとはミディアムとクリーム、ちょっと別なんですけど、これ甘口で、アモンティリアードとペドロヒメネスを足したものをミディアム。オロロソと、ペドロヒメネスを足したものをクリームと言います。ここしっかり覚えてくださいね。フィノは、フィノとオロロソがベースです。フィノタイプで塩気を感じるものがマンサニーリャ。フィノとオロロソの間が、アモンティリアード。パロコルタドはアモンティリアドとオロロソの中間で偶然できた希少な、シェリーです。ペドロヒメネスはごく甘口です。でそのごく甘口を辛口と足してアモンティリアードと、合わせたらほんのり甘口のミディアム、オロソと合わせたらほんのり甘口のクリームと称称されます。しっかり覚えましょう。はい、名称ですね。フィノとマンサニーレ以外は以下の表記は可能である。まあまあ。フィノとマンサニーレ以外は、これは書けます。VOS と VORS。ベリーオールドシェリーとベリーオールドレアシェリーと、レアシェリーか。ごめんなさい。それぞれ熟成期は20年、30年と、ございます。そしたらこの VOS とかが、表記できるということですね。VOS ほどではないが、12年、15年熟すると、B のでJ コンインディケーションでダッドの表示が可能。まあ、ここは頭に、入れるぐらいでいいかな。まあ、最近書かれたんで狙われるかもしれないですが、どっちかというとこっちの熟成年数の方が大切です。まあ、どっちも、覚えてください。シェリーの生産方法は、まず白ワインを作ります。そこにブランデー、を添加して酒精強化した後、アメリカンオークで最低3年間クリアデルという熟成庫で熟成されます。基本的にはそれらシステムで、熟成されるのですが、各年のヴィンテージ表示はないがアニアダという単一収穫年のシェリーがあります。後で言います。まあ、それらシステム、これですね。 ソレラシステム、ソレラという最も古いワインが入った樽の上にクリアデラという樽を3から4段積み上げ、その上に新しく醸造した主精強化ワインを上に乗せます。そして出荷されるワインは一番下の樽、ソレラから抽出され、その減った分、出荷した分だけを一つ上の、樽、クリアデラから継ぎ足し、その上の、減った分をまたそのさらに上の樽から、補充していきます。そうすることによって常に一定の品質を保ち続けます。図を見てください。一番下、こっちが地面ですね。一番下はソレラです。これが一番こう古く作られた熟成年数が古いやつです。そのうち第一クリアデラ、まあ第一クリアデラは、その次に古いやつ。第二クリアデラはその次に古いやつ。で、第三かまあ第四ぐらいになると一番新しいやつですね。なので上に行くほど熟成年数が浅くて、下に行くほど熟成年数は濃いです。なので、ここら辺に、蛇口がついてるんですけども、キューって出したら減っていきますね。それらが減っていくので、その減った分をそれ、第一クリアデが補充して、第一クリアデが減った分を第二クリアデが補充して、第二クリアデが減った分を第三クリアデらが補充すると。それによって、それらの、こう、熟成は、感は、保たれていくわけ、一定の品質が保たれるということです。これがソレラシステムです。なので、ヴィンテージ表記がないんですよね。例えば、ここが、2000年、2001年、2002年、2年、2003年という樽であったとしても、もう混ざっていくので、ヴィンテージ表記ができないんですね。なので、さっき言った、基本的にはソレラシステムで熟成させるので、ヴィンテージ表記はありません。ただ、アニアダという単一収穫年のシェリーもありますよ、ということですね。それらは床の意味でクリアデラ育てるという意味でございます。ここをよく狙われます。まあ頭、理解して頭に入れとけば大丈夫かなと、してください。それら、一番下それ第一クリアデラどこですかって言われたら、ここって答える人、たまに図形問題が出るんですが、言いますが、もう2段目からがクリアです。一番下それらです。で、各産地説明していきますが、まあそこまでかな。今サクッといきましょう。スペインのワイン主要産地、まず北部地方、北部の地方にはリオハという産地。今、19世紀にフィロキセラの被害から逃れてきたフランス人によって開拓されました。北部地方のリオの中で栽培面積が最大で、1991年に初めてリオ市へに認定されましたと。リオハですね。リオハは、海抜300から700メートルに位置し、首都マドリードの北北東250キロメートルの地点で、エブロ川上流と、支流のオハ川の沿岸一帯に広がる産地でございます。デマンダ山脈は夏の熱波を防ぎ、北にそびえるカンタブリカ山脈によって、ビスケー湾から吹き寄せる風、冷たい風から守られています。生産量の 88% は赤ワインと。書いてます。まあ、エブロ、オハ、川の名前と、デマンダ、カンタブリカ、ビスケーワン。まあ、ここら辺の単語出てきたらリオハのことを指していると思ってください。で、さらに、まあ、覚えれたら覚えてください。で、一応、エブロ川、周辺には3つサブゾーンに分かれます。サブゾーン、まあ、もうそのまま名前の通りですね。サブのゾーンです。エブル川上流をリオハアルタ、上流をもう一つをリオハアラベサ、下流の方をリオハバハと言います。バジャじゃないです。バハですね。上流、リオハアルタは最上級、で熟成良くさせます。全面積の 50% です。最上級はリオハアルタです。リオハアラベサは早飲みから熟成まで多様な、ワインを生産しています。リオハバハはロゼが有名です。北部地方のリオ、主要リオは、ナバーラ、カリニエナ、ソモンターノ、チャコリデ、ゲタリア、パゴアイレスですね。カリニエナ、よく聞かれますが、これはブドウ品種でもありますが、DO 名にもなっています。DO カリニエナでは、カリニエナ種で、基本的にはワインを作られていまして、カリニエナは別にマスエロ、カリニャンと呼ばれますと。まあ、カリニャン、カリニエナは似てるんでいいんですが、マスエロはちょっと、まあまあ、突飛なんで、しっかりリンクさせて覚えてください。まあ、フランスでもありましたね、ロワール地方のミュスカデ。あれは品種名でもあり、AOC ミュスカデっていうのがあったりするんで、 まあ、AOC とか DOC、今でスペインやったら DOC ですね。DOC とかは、地名が DOC になることもありますが、品種名が DOC になったり、そのままなんかこう、畑名が DOC になったりとか、なんていうんですかね。いろんなパターンがあるので、しっかり、分けて覚えてください。理解していきましょう。大西洋地方、ガリシア州の DO、リアスバイシャスが有名で、生産しているブドウの 96% は白ブドウのアルバニーニョ。まあ、リアスバイシャスはほとんどアルバリーニョで作られていますね。そういったワイン、結構、まあ、スーパーとかでも売ってますかね。地中海地方北部にはバルセロナを中心に産地が広がります。カバも有名です。主要AOC、リオプリオラート。これ2009年にリオ CA に認定されました。ガルナッチョで高級ワイン、ゴルナッチョから高級ワインが作られていますと。プリオラート一番有名です。しっかり覚えてください。ペネです。カバが、生産されています。あとはサンサルインダの山、まあ、先の覚えてくださいね。あとはカタルーニャ、タラゴナ、バレンシア、フミリア、モナストレルから濃厚な赤ワインを作ります。モナストレルはですね、結構、まあ、個人的にはそんなに好きじゃないです。あ、まあ、濃いんですが、ちょっと香水っぽい。苦手な人苦手かなって、ちょっとこう、紫の花のニュアンスですかね。ちょっと香水っぽい、のがあるので、私個人は苦手ですね。まあ、高級なものになってくればそれがなくなってくるのいいですけど、その一般的に売られてるのは結構しんどいかなと。あと、タラゴナ、余談ですが、ここにある、パエリアさんです。パエリアのお店がすごく美味しくて、おすすめです。ごめんなさい。ちょっと脱線しますが、バルセロナから電車で1時間半ぐらいだったっけな、新幹線みたいなんで、行けるところなんですが、結構街並み綺麗で、闘技場とかも、の跡とかもあって結構綺麗です。旅行ではおすすめです。内陸部地方、スペインの首都マドリッドでも言いますね、が位置しますと、内陸部地方の主要 DO はリベラデルドゥエロ、やりましたね。テンプラニーリョが 75% 以上で、まあ、テンプラニーリョが多いですと。で、有名ワインメーカーあります。ベガ、シシリア、ペスケラとか。まあ、ここ覚えなくていいと思います。あとは、ルエダ、ベルデホから白ワイン作られています。トロ、ですね。で、ラマンチャ、世界最大のワイン産地です。アイレンがよく栽培されています。世界最大のワイン産地はラマンチャですね。あとはドミリオで、バルデプーサ。石の谷という意味で、スペインで最初に認定されたピノデパコですね。ビノデパコですね。あとは南部地方。シェリーは、の生産はここが一番多いです。南部が最大です。ヘレセルス、シェリー、インマンサニーダ、サンルーカルデ、バラメーダ。さっき言いましたね。マラーが、シェリーモスティルも幅広く作ります。モンティーラ、モリーレス、アルバリサ、土壌が有名です。ペドロ・ヒメネスをよく生産しています。はい、サクッと行きました。まあ、産地っていうよりも、やっぱりシェリーとかの方が重要かな。産地ももちろん出ますが、シェリーとか熟成年数とか、あとはリゼルバとかですかね。やっぱそこら辺は、よく毎年、2、3問出たりするので、ここもしっかり、覚えていきましょう。はい、駆け足になりましたが、これで終わります。でですね、まあ、なんかコメントあるかといえば、まあ、若干、慣れてくる時期です。しんどくなります。いろんなものが、嫌になります。勉強嫌。まあ、私の噛むとことか嫌とか、しんどいとか、仕事も、まあ、ちょっとしんどくなって、勉強する時間がないとか。で、まあ、試験の申し込みもまだしてないし、今やったら逃げれるかな、とか、いろいろ考えると思います。まあ、本当にもう、やめないでくださいとは言わないですが、やめちゃうと多分来年も多分厳しいです。実際にまあ、私はですね、この塾は、まあ、来年も、次年度も、その次とかも、まあ、ワインコラーニングがある限り、こう、閲覧は可能にしています。で、質問も受けたりします。去年の生徒さんから受けたりもしますが、そういった方、正直あんまり、受からないです。やっぱり辞めちゃったりとか、とりあえずダラダラ受けてみて、やってみたりとかが多いです。なので、正直言うと、ま、辞めてほしくないです。一回まず行ってみてください。一回全部勉強してみて、その後肉付け作業をしていけばいいので、今は覚えてなくて、 まだ全然大丈夫です。ペースさえ守っていただければ、まず外枠を作る作業を今してますので、中身を詰めていく作業を時間取っています。そこにしっかりとついてきていただければ、合格率はグググッと上がると、確信しています。実際今までもそうでしたので。はい、なのでまあ、なので今手抜いていいかということでは全くない。ちゃんとやってこそ初めて肉付きできる作業なので、しんどい作業は続きます。ただ、逃げない、まあ、逃げるって言葉はあれですけど、まあ、諦めないで、折れないで、ついてきていただけたらなと思います。はい、まあ、ごめんなさい、最後、また関係ない話になりました。関係なくもないですが、なりました。はい、ではまた来週、よろしくお願いいたします。失礼いたします。